down south.
アップルニュースラジオ。
ワンボタンの
声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聞ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2189回2月26日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月のオープニングテーマは予想できない明日です。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。なんだかんだでこのテーマ1ヶ月ラストの日になりました。3月のテーマは何なのか予想できないでビクビクしている私がいます。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。週末疲れて数日寝ていたんですけども、あれ肩とか腰ってこんなに柔らかいもんだったのかと感動している三浦です。
疲れが取れて凝りが取れた、
うん、そうこんなに柔らかくなるもんなんだと。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。私の子供の頃の未来予想として一番有名なのはやっぱりノストラダムスの大予言です。1999年7の月に恐怖の大予言が降りてこなかったですよね。そういうノストラダムスの大予言みたいなのも今後も出てくるのでしょうか。今日もよろしくお願いします。
iPhone マニアさんにあった記事です。米国のアップルストア従業員が労働組合の結成に向けて準備を進めているとの報道という記事が出ていました。ここでは春さんと三浦さんに入っていただいてるんですが、
はい、
アップルストアには組合がなかったということのようですね。
そうですね。
我々がこの番組でいつも言ってるアップルという会社さんは大元なんですけども、アップルストアという会社は別立てです。アップル製品を売る会社です、うん。このアップルストアという会社の中での労働組合がこれから形成されようとしているっていうお話だと思います。ザ・ワシントン・ポストが報じていますっていうことなんで、信憑性あるお話なんじゃないかなと思いましたけど。米国内の複数のアップルストアの従業員が組合結成に向けて静かに動いているとのことで、少なくとも2つのアップルストアは大手全国労組の支援を受け、近将来全国労働関係委員会に書類を提出する準備をしているそうです、うん、組合立ち上げってそうなんですよね。多分春さんもそういうの法律の関係だと多少見聞きされてるかもしれませんけど、はい、結局上部団体とかそういう認めてくれる団体に提出しないと、単に会合を持って我々は組合ですってなんぼ叫んだところで対抗できないんですよね、
うん、そうなんですね。だから別にそういうところに連携とかしないといけないという法律があるわけではないですけども、
はい、
実際組合結成してそれをどう運営していくのかで、会社とどう交渉していくのが法律的なのか効果的なのかとか、そういうノウハウとかないので、
はい、
このその大手全国労組ですね、そういうところと連携してノウハウを得ていくというのは多分大事なところだと思いますね、
うんうん、よく聞いたのはいろんな会社さんですよって、やっぱ会社には秘密裏に活動していって、
うん、
何人か尻尾つかまれて個別に呼び出されてね何をしてるんだっていうふうに言われて、正直に話したら左遷されるとかそういうのがいくつもあってね、なかなか結成できないでいたと。
やってはいけないことですけどね、不当労働行為ですけどね、
まあ、そういうお話をよく聞かされましたもんですからねまあこの辺ちょっと熱くこう思ってしまうわけです。ニュースによりますとね、インフレ率を下回る賃金の停滞と、スターバックスの従業員が労働組合を作ることに成功したことが、アップルスター従業員の組合結成の動きに拍車をかけてるそうです。
アメリカは今すごいインフレなんですよね、インフレ率が。
え、そうなんですか？
そうなんですよ。すごいインフレしてるんですね。で、はい、賃金も上がってはいるんですけど、インフレ率ほどは上がってないというところもあって、
よくある話、
はい、うんうん、だからこのまま上がったままで、賃金がそれほど上がらないと、どんどん労働者の生活が大変になっていく、
苦しくなってきますね、
うん、はい、っていうところはありますね。
スターバックスでも、そういう労働組合を作るっていう動きがあって、それが成功したっていう まあ、あるほどのね、大きなチェーン店展開してる会社さんで、売るものは違えど、業態的には似たものがあるじゃないですか。だから、そういうところがアップルストアの方たちの勇気づけになったのかもしれませんね。ワシントンポストのインタビューに答えた従業員は、企業がより多くの利益を上げているのに、従業員の収入が少ないと感じている。だそうです。思ってたんですよ。そんなに給料もらってないのなぁと。
どうなんですかね。
トレーナー1枚で制服代わり、洗濯は家帰って自分で洗濯したりするんやろな。バイマクドナルドやけど。マクドナルドってあれ、自分で持って帰って家で洗濯するって知ってます？
あ、そうなんですね。
別にマクドナルドに限らないですけど、ああいう制服のあるお店って。
あ、まあ、まあそうですね。
よっぽどなんかクリーニングなんか出ないんですよ。自分で家持って帰って洗濯するんですよ。うんうん、私は店仕事長かったから。組合結成を進める従業員は正式に申請する前にアップルストアスタッフの関心を非公式に調査しているので、全国労働関係委員会で正式な法的地位を得るために必要な基準である半数以上の従業員が組合結成に投票することを望んでいるというふうに言ってるそうです。一部の人らがいくら組合組合と言っても、全体の中で本当の少数の人しかそれをこう認めてないという事実があると組合としてなかなか成立しにくい。
あ、そうですね。
だからこそ秘密裏に活動するのが難しいんですよ。
うん。
集会開いてみんなにこの話広げないといけないからね。そんなわけで組合というのがあってこそ助けてもらえる時もあるので、私は応援してますよ。アップルスタッフ組合の方。ね、頑張りましょう。
アップル好きだから入ってる方いっぱい、仕事されてる方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、給料もある程度もらって、元気よくしてくれるとさらに盛り上がっていくと思うので、ぜひ上げていただきたいなと、私も思いました。
で、iPhone マニアさんの記事、もう一つまだご紹介しますが、アップル共同創業者二人のサイン入り小切手、2万5千ドル以上で落札の可能性という記事がありまして、先日はハルさんと二人きりの収録の時に、ジョブスさんの過去の名刺がオークションに出てるって話しましたけど、うん、あの同じ RR オークションというところに、今回はアップル共同創業者スティーブ・ジョブスさんとスティーブ・ウォーズニアックさんの両方のサインが入った小切手が出品されているということです。日付は76年7月15日付のもので、振り出し人はアップルコンピューターカンパニーとなってますよ。キエルフ・エレクトロニクスという、これ会社でしょうね。宛てに3430ドル、約40万円で振り出されてる。日が経ちすぎてるんで、これ換金はできないでしょうと。いうことですね。40万円がまたすごい金額で化けるかもしれないですが、これね。
3430ドルって、これ約40万円っていうのは1976年当時だと。
ああ、そうか。
はい。
もっと高いかもしれない。
もっと高いと思いますね。
この日付から推測しまして、小切手は Apple One の第2ロット製造のための部品代として使われた可能性が高いということでした。
うん、
今のところ小切手の最高入札額は2万3000ドル、約270万円を超えています。次の入札額は2万5000ドルに設定されてますということで、このオークション、現地時間で3月17日に終了するので、さらに高値になる可能性もある、とのことでした。
これはなかなかいいんじゃないですか、ハルさん。
え？
そう、Apple II の上に、この、小切手飾って。
飾ってね。
これはね、ちょっと、他のも買わずに、これに集中してみるとか。
確かに、確かに。
いや。これでも、名刺小切手と来たらもう、紙の類でお二人のサインとかなんかちょっとでも書いてりゃ何でもええみたいなことになってきません？
二人揃ってたらすごいことになるんですよね。まあまあね。他のもので、
うん。電話横にメモがあって、それにジョブさんが聞き取るに書いたメモとか、何の証拠もねえみたいな。
ないですけど。
これジョブさんが電話の時だったメモですとかね。うん、ないかな。ということで、まあ前の名刺の件もまだ出品続いてますんで。気になる方はこの RR オークションのオフィシャルサイト見てみてください。
最近こういうの増えてるんですかね、出てくるのが。
小切手までやってるのは初めて見た気もしますよ。
コロナで皆さんお金がないから、
あ、売りに出してる
しょうがなくて出してるのかな、
わかんないけど、ね、そう思ったらちょっと寂しい話ですよ ね、
そうね、
うん、76年たら私 TK80 とか欲しいな言ってた頃ですけどね。
うん、
ここからは最近発売になった、あるいはなったハードウェアのいくつかご紹介してまいりたいと思うんですけども、アップルリンケージさんにあった記事です。サンワサプライ 8-in-1 USB-C ドック発売と記事がありまして、USB 3.2 ジェネレーション1 Type-C ドックです。USB-DKM2BK という型番です。 100W パワーデリバリー対応 USB Type-C、 4kg60Hz 対応ディスプレイポート、 4kg60Hz 対応の HDMI、 VGA のありがたいですね、
うん、
USB Type-C とギガビットイーサ、 USB 3.2 ジェネレーション1が2つ、直販価格が 14,080 円です。
うん。
8 in 1にちょっと心惹かれてご紹介しようと思ったんですよ。
はい。
6ポートぐらいまでのはね、Amazon 探したりぐらいでもあるんですよ。8 in って前もあったかもしれないけど、VGA とか入れてこういうのやってんのは珍しいなと思ったんですね。これで USB-C しかない Mac でもガンガン攻めれますよ、いろんなもの。
一昔前というか数年前に比べると VGA を使わないといけない場面というのがだいぶ減ったなという気はしますね。ほぼもうないですよね、はい、何年か前は仕事とかでちょっと行った時にプレゼンしないといけなくて、
はいはい、
そこのプロジェクターがちょっと古くてそうそうそう VGA しか対応してませんとかいうのがたまにありましたけど、最近はほぼ HDMI でいけるようになってますね。
Mac 買ったけどもう一枚外付け欲しいんだけど、あ、昔のモニターまだここにあるから、あ、これ VGA しか上がんねんなーっていうパターンあと 100W パワーデリバリーって大きいじゃないですか。
大きいですね、
うん、
特に Mac に対しての何かっていうのはね、メーカーさんのページのとこには書いてませんので、
繋いでる周辺機器用かもしれない。
それを考えた方は自己責任でお願いします在宅ワークにもおすすめってね、サマさんで紹介してます。もう一つ、サマサプライさん、同じアップルリンケージさんの記事でご紹介しますが、サマサプライ USB ピンマイクを発売という記事で、 MM-MCU12BK と言いまして、クリップで胸元につけることができる USB-A 接続の無指向性マイクです。これは4820円ですね。スピーカー、ヘッドホンを接続できる 3.5 ミリステレオミニジャックも搭載ということなんで、なかなか応用範囲広いですよ、これ。
どういう範囲で？
昨今 YouTube ライブとかこのライブ配信もすごい多いですけど、うん、一人でやってる配信ではそんなに必要ないんですけど、イベントごととかで複数の人間が喋ってるシーンをライブ配信しようとしたら、喋、
うん、
り手の声をどう拾うかっていうのはすっごい重要なんですよ。
そうで
しょ
うね。で、
よく機材がなかったりするんでしょうね。二人横並びに並んでカメラに向いて真ん中にマイクを置いてる人がいるんですけど、あれ声拾いきれてないんですよ、ああいうことすると。一人ずつマイク前を置かないと声遠かったりするんでね。でも据え置きマイクよりも一番いいのはピンマイクです。胸のところにマイクです。わしが立ち上がって説明し始めたりする場合あるでしょ。
はいはいはい、
マイク遠くなるじゃないですか。
ありますね、そういう。
で、ワイヤレスマイクで大体持って喋ってもらって、うん、ホワイトボード変えてもらったりすることになるんですけど、両手自由にした中でのイベントのトークっていうのはね、本当にピンマイク様々なんですよ。確かワイヤレスにはならないんでね、そこは録音のいろんなものをまた一緒に腰のところつけてもらったりとかしないといけないかもしれないけど、
うん、
USB 接続もできるんであれば、座った時パソコンと繋いでてもできますから。これはね、個人的に欲しいですね。コロナやからこそライブ配信がみたいな言われてますけど、基本お家の中で一人ってなってきますもんね。複数で三人とかで部屋の中こもって喋ってるシーンやと大丈夫かみたいな意見がやっぱり出てくるじゃないですか。先週は春さんと一緒にあのウェブブラウザー返して VTuber になれるサービスね、
ああ、ありましたね。
話と言いましたけど、どうしてもやっぱり今はだからそういうお一人で VTuber やる方がやりやすいというか注目浴びやすいっていう感じですかね。三浦さんはお仕事で映像作って収録もしてみたいなお話おっしゃってたじゃないですか、
うんうんうんうん、
マイクとかどういうふうにされるんですか、喋るときって。
家でリモートワークしてるときは会社のパソコンにはこういうふうなピンマイク使って会議に入ってますね、はい、
あ、そうですか。
その方が資料をちょっと横に置いてるの横向いたりとかしながら喋っても音量変わらないんで、
はいはいはい、そうでしょ、
はい、やっぱりインタビューとかするときは、はい、もちろんピンマイクつけてもらった方がいいっていうのは分かってるんですけど、
はい、
動画も撮らなきゃいけないのでわざわざ服の下に通すみたいなものも嫌がる人もやっぱりいるので、
はいはい、
そこはもう iPhone 様々の技術を使って撮らせてもらって、
はい、
あとはファイナルカットプロの中で音声を調整するみたいなことで、まあ、なんとかやってる感じですね。ピンマイクしたいんですけどね、め
ん
どくさいっていう人もいっぱいいるので、
そこがね。アプローチの関するハードウェアのご紹介もあります。ライフハッカーさんにあった記事で、アンカーのコードレスアップルウォッチ充電器でデスク上のストレス解消、持ち運びも楽という記事です。三浦さん、アップルウォッチ日々安全にいろいろお使いだと思います。この充電器はどうでしょう？
まあいいですね。純正のもともとついてるものでもいいんですけど、はい、こうあの Mac と一緒に持っていくっていう意味ではこのぐらいのサイズ感でいいなというふうに思いますね、はいはい、もし今後また海外とかに取材とか行くんであれば、はい、こういうの買って持っていきたいなと思いますね。
似たような商品前にもあったかもしれませんが、アンカーさんから今回出てるのは Apple Watch の充電用の背面につける丸い受け台というか、あそこにまあ充電の仕組みがあるんですけど、それに直に USB-C のプラグが飛び出てる感じなんですよね、
うん、
だからコードレスなんですけど、ワイヤレスで充電するっていうよりはコードないから直に USB のところに挿してくださいいうことですね、
うん、そうですね。
あ、これね、うん、USB-A タイプもあるんですって。
うん、
C と A 選べるから自分の好きな方を買ってくださいということです。
A の方は高速充電は対応しなかったりするんですかね。はい、C の方はこれはあり得るでしょ
う、
は
い
は
い。そうですね。
この辺はちょっと見極めてっていう感じですね。
ホテルによっちゃ USB-A の口ならあったのにみたいな、
ね。あ、まあね。
ということでお値段なんですけども、Amazon だと3490円で。楽天だと4980
円。だいぶ違うね。
なんでなんて思うんですけど、まあまあ、なんかそういうことなんでしょう。ハルさん出張で、あの、Apple 純正の例の、あの、はい、iPhone と Apple Watch 同時充電できる、あの、はい、持ち歩き用のやつね、充電。
そうですね。
あれは結局、使ってらっしゃるんですか、
う
ん、
出張の時は必ず持って行ってます。
はい。
で、Apple Watch と iPhone、それで夜充電してますね。今度またベトナム行くんですけど、はい、その時を持って行きます。
ベトナムに置いといたらダメなんですか？
置いとく場所は今現時点ではないので、
あ、
今度行った時にその置いとく場所もできるようになる予定ですけど。
私もシリーズ4を使ってもうかれこれ3年か4年になりますけど、まだ全然充電大丈夫ですね、
うん、
iPhone でもだいぶバッテリー弱ってきてるとなかなか充電うまくいかないじゃないですか。すぐ満充電になるねんけど、うん、使い始めたらすぐに電池ガー減るっていう、あの感じなんですけど、アプローチに関してはまだそういうのはないですね。スラドにあった記事でご紹介します。裁判書類がネットで提出可能にという記事で、民事裁判の IT 化の一環として最高裁が民事裁判の書類をインターネットの専用サイトで提出するシステムを開発しましたということです。民事裁判書類電子提出システム、MINTSだそうです。
はい。
これは画期的なことでしょうか？
画期的というか、日本は対応諸外国に比べると遅すぎるとは思うんですけども。で、これもまだ MINTS というシステムができて、まだ試験運用が2月の15日から甲府と大津の裁判所というところですね。
なんでまたそこ2つなんでしょうね。
多分東京とか大阪でやると大変だからというところかもしれないですね。あ、でまあ、東京は大阪地裁の一部地裁高裁ですね、はい。でも試験を実施する予定ということですけども。ただこれがどこまで使い勝手がいいものになるのかっていうのは、私は今ちょっと懐疑的というか、
はい、
今裁判所がウェブ会議システムも導入して広げていってるんですね、先行して、
はいはい、
使ってるのがマイクロソフトチームス。
あー、出た。
なんですよ。
別にチームスそのような悪いとは言いませんけど、使い勝手の面でいろいろ大変な思いしてる人がいるということは聞いてます。
もう大変な思いしてる人がいっぱいいます。
はいはいはい、はい、
本当に Teams、このコロナであちこちいろんな会社で採用されたりして広がってるんですけど、
はい、
インターフェースとか挙動とかが使い勝手悪いんですよね。日本の裁判所は Teams だけなので、今のところウェブ会議ですね、Teams だけなんで、結構使いにくいですね。
そもそもですけども、インターネットでこれ提出できる話ですけども、もともとはどうやって提出するものなんですか、これ。は
い、郵送かファックスなんですよ。
はいはいはい。ファックスだったら別にインターネットと時間的な差はそんなにないじゃないですか。
うん、ないのはないですね、ただ今時にファックスを使ってる業界って果たしてどこまであるのかっていう感じですけどね。
私の見る限りめっちゃ多いんですけどね。
あ、そうなん
です。ファックスロールってあるでしょ、リボン用に、要はインクのトナーのようにして使うようなものとか、はいはいはい、めっちゃ売れてますよ。まとめて年10本も買ってる人いますよ。
ただ結局ファックスっていうのは書面で残すっていうのが前提ですよね。
そうそうそうそう。
で、
まあ、まあ色あせんねんけどね、あれも。
そう、発電車ではないです。裁判所で使ってるのは熱電車ではないですけど、
はい、
普通の、
はい、
普通の紙ですけどね。で、そのペーパーレス化を進める上で、ファックス中心っていうのは、なくしていくべきかなというところはありますよね、は
い。情緒的な話になるかもしれないですけど、ファックスやと、注文書の端っこに、いつもすいません、先週のあれ、もう一回見せてもらえませんかとか手書きで書いてあったりするんですよね。そういうのがちょっとホッとするっていうか、メールで書かれると、同じことやねんけども、まあ言ってるだけやな、けど、手書きで入ってくると、 あ、真剣に困ってんねんなっていうのが、ちょっと伝わってくるみたいなっていうのはあったりしたんですけど。
私の業界は本当にファックス、その裁判所がファックス使ってるということもあって、その弁護士もファックスをすごい使ってるんですよね。
はいはい
はい、で私はできるだけペーパーレス進めたいのでファックスが嫌なので、弁護士として交渉してるときに最初に送るファックスとかにちゃんと私メールアドレスとか入れるんですけど、
はいはい、
可能であればメールでご連絡くださいと書いたりするんですけど、まあ来ないですねメールでファックスで来ますね。
ファックス来ますか。ファックス大好きな人もまだまだいらっしゃるんですよ。
いますいますね。
この番組もファックスでページ更新しようかなって
前にもちょっと話したかもしれませんけど、昔アップルのカタログをファックスで取り寄せるっていうのが、アップルがやってましたよね。
あの、もうめっちゃ最初、
はい。
パソコン通信の時でしょ、それ。
インターネットが出始めた時もまだやってました。
やってました？
やってました。
でしょ、ファックスで何番にかけたらこれとか、うん、そんなん、は
い。そうそうそう。ですね。で、アップルのカタログ、サイトじゃないですよね。ファックスにかけて、はいはい、案内音声に合わせて、ナンバーのカタログとかって言って、
はい、
押すと、アップルからその機種のカタログがファックスで、白黒の粗い画像ですけど、送られてくるっていうのがね。あれでいっぱい取り寄せてましたね。
ファックス STF っていうソフトが Mac に標準で付いてた頃があったんですよ。
ああ、ありましたね。
あれ、クラリスワークスで図面書いて、あれで送ったら、うん、めっちゃ綺麗なのが出るんですよ、向こう。あの、いい上等なファックスの機械のとこへ送ると。プリンターするのが高かったから、送ったファックスを向こうでコピーして、プリンター代わりしてたんですよ。怒られてね、プリンター代わりつかなって言われてすいませんっていうのがありましたけど。今、ファックスの話ありましたけど、この間ニュースで FNN プライムオンラインの見てましたら、手紙はがき翌日配達廃止、木曜投函で4日後の月曜日にっていうニュースがあったんですよ、
うんうん、
日本郵便が全国で段階的に手紙やはがきの翌日配達をなくしていってるっていうことで、
そうですね、
でもすでに去年の秋ぐらいから土曜日の配達が廃止してるところがあるでしょう、
うん、ありますあります。普通郵便とか届かないですよね、
そうですね、うん、だから今だいたい早くて翌日が無理で翌々日かそのまた次ぐらいに、まあ、大阪府内でもかけて到着すること多いんですけど、今度平日翌日配達なくなるいうことですとね、木曜日に投函したら土日挟んで4日後の月曜日に届くような段取りになってくる、
うん、全部ではないです、
はい、
例えばレターパックとか、
はいはいはい、
書き留めとか速達とか、
はい、
そういうのは土曜日曜休日も配達してます。
そうですね、この間レターパック鹿児島からヤフオクで買ったんが翌日来てびっくりしましたねレターパックめっちゃ早いとか思って速達もね、ずっとありますから、料金さえかければ、早いものが出せるっていうのはまあ間違いないんで、うん、郵便バイク乗る私としてはね、郵便屋さんには頑張っていただきたいなと思う限りですよ。うん、山村さん、大江先生、春さん、三浦さん、住入さん、こんばんは。住吉川のリンゴです。山村さんの言われました、江南漬け。皆さんの反応が全くなかったので、住吉川と名乗る以上、私がそれを拾わないわけにはいかないと思いました。江南漬けとは山村さんが歌われたように、こちらではそうなんです、江南です、灘の名産江南漬けという歌詞の CM がラジオやサンテレビで流れている奈良漬けです。生産販売する会社は日本酒の生産地の西宮から神戸市灘区までの灘5号の御影号と呼ばれる地域の阪神大石駅の東数分のところにあります。この会社高島酒類食品株式会社はみりんや奈良漬けを生産しています。創業者の本家がやはり日本酒を生産していたので、創業時は焼酎を生産し、後にみりん、そして奈良漬けを生産して今に続きます。みりんは日本酒から作りますし、奈良漬けは日本酒を絞った後の酒粕を使いますし、高島酒類食品株式会社もこの地の地場産業の企業です。しかし CM の歌で灘の名産とあるのが、だではなくらと聞こえる人も多いです。あ、灘の名産が奈良の名産に聞こえるってことですね。今度は6校の南の位置する江南の江南漬けが合わなくなり、収まりの悪さを感じたりします。長くなりましたが、この機会に当地の名産を全世界のアップル愛好家に知っていただければ幸いですと住吉川のリンゴさんからコメントいただきました。住吉川のリンゴさん、またコメントいただきましてありがとうございます。あの、関東お二人にお伺いしますが、奈良漬けってポピュラーですか？
どうなんでしょう。私割と偏食なんであんまり食べないんで、
まあまあ
どうなのかなっていう。
そうですね。うちではそんなに食卓に上ることはないですね。
やっぱり関西のものかな。 どういう点かな、普通のお漬物をもっと煮しめた感じですよね。
うんですね。近鉄奈良駅の商店街とかに奈良漬け専門の店とか
あるんですけど、そうそうそうそう。
いっぺん食べてみてください。
食べたことはあるんですけど、江南大学に行ったから江南漬けって聞いたことはあるんですけど、うん、食べたことないですね。
そうか、灘の名産江南漬けか、奈良漬け。よく考えたら、住吉川のりんごさんは、江南漬けの CM が流れてる奈良漬けですってよく書かれてるんですけど、手法としては奈良漬けなんですか、これ作ってんのは。
多分そうですね。今は奈良漬けというまま一般名詞化してるんですよね。
そういうことね。
なので、奈良県以外で作ったのも同じような製法で作ってると奈良漬けと言われる。
はいはいはい。高島種類食品株式会社さん、ホームページ見てますけど、江南漬け通信とかブログがありますね。ハルさん、まあ、お漬物全般がダメですか、ひょっとして。
いやいや、そんなことはないです。
あ、そうですか。
白菜の浅漬けとか、キムチとか大好きですね。
奈良漬け、ちょっとしょっぱかったですかね。
お酒臭いですよね。カスから使う、日本酒酒カスから作ってるから。
そうそうそう。酒臭いっていうのもありますね。
はいはいはい、で、関東でそれに相当する何かいいんですか、酒カスからやってる漬物とか、そういうのないんですかね。
ぬか漬けとかそういうイメージのが強いです。
まあそうだね。ぬか漬けって言ったらぬか漬け。うん。まあそれは好きな人はいっぱいいるでしょうね。
なんか
ね、
東京奈良漬けっていうのがあるみたいですね。
奈良漬けなんですよ、やっぱり、
うん。あのね、奈良漬けが苦手な人にぜひ味わっていただきたい。吉岡屋の東京奈良漬け。これは春さんにぜひ食べてみていただきたい。あ、べったら漬けっていうのが関東であるって書いてますね。これね、お漬物とか言い出したら、日本国人はいろんなの出てくると思うんですよね。
う
ん、
まあ、そうでしょうね。
これは私の狭い範囲での勝手な思い込みですけど、地元の人が地元の漬物を嫌う説っていうのが、今の春さんの話じゃないけど、はい、私の先輩で京野菜の漬物が食べられない先輩がいたんですよ。その人、京都生まれの京都育ちで、錦市場の近くで生まれてて、ガチのあの辺の人なんやけど、うん、でも食べれないんですよ。あかんでも漬物あかんねん言うて食べへん人やったんですけどね。っていうことです。はい。江南漬けについていろいろありがとうございました。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。3月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの手に入れた時の感動。お年玉を貯めて iPod Touch を買った時は夜も寝ずに触っていたとか、家族を説得し続けてやっと携帯を iPhone へ乗り換えできたとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの3月の予定をお伝えいたします。3月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。2022年3月30日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。これまでは午後7時開始で参りましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は3月1日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。